さて佐藤市長、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは。さて最近ね、もう秋を感じないまま、はい、急に涼しくなりましたよね。
そうですね、寒いし台風が来るし、
はい、本当にね、まあ、そんな気候の中ですね、はい、先週末の18日の金曜日から20日の日曜日の3日間、宇都宮が赤く染まった2013ジャパンカップサイクルロードレースが開催されました。まあ、この時19日のクリテリウムにはおよそ38,000人、は
い、そうですね、
20日の本戦には悪天候にもかかわらず、はい、もうおよそ62,000人と、はい、多くの自転車ファンがこの県内外から観戦に訪れまして、非常に盛り上がりましたよね。
そうですね、まあ、今年も本当に多くの皆様方がジャパンカップに来ていただきました、
はい、
まあ、本当にありがたいと感謝の気持ちでいっぱいですし、自転車の街宇都宮としてますますしっかりとした大会運営を行っていきたいと肝に銘じました。
そうですよね、はい、しかも今回の大会ってヨーロッパプロツアーチームから過去最高の7チームが出場するなど、はいはい、本当にファンにとってはこれまで以上に嬉しい大会だったのではないですか。
そうですね、まあ、アジア最高位の大会ということで、うん、まあ、国内チームの選手にとっても世界のトッププロと戦える、まあ、絶好の機会ですので、我が宇都宮ブリッツェの選手たちも世界との真剣勝負ができて、来シーズンに向けた、まあ、何かを得ていただいたのではないかなと思います。
市長自身も18日のチームプレゼンテーション、はい、こちらでご挨拶をされたり、はい、あとクリテリウムでは毎年レースの前にコースを走行されたりなんかされていて、そうですね、はい、もう肌でその声援の厚さ、人の多さって実感してるんじゃないですか。
そうですね、最近はですね、私を見かけて声をかけていただく方が増えてきたんですね、県外の方ですね。
市長とかって、
そうなんです。
ですね、
で、まあ、市内の方はもとよりですけども、はい、そうした方が声をかけてくださったり、うん、また来年も頼むぞって、来年もやってくれよっていう声が大きいですね。
なるほど。
まあ、本当にだんだんと知名度も上がってきたのかなという気持ちもしますし、はい、他の県外の市長さんたちが結構見に来てまして、
うん、は
い、うちでもっていうね、もう頑張って守っていかないと、これだけの日本、宇都宮の宝を、
はい、
やはりね、宇都宮としても大切に守っていかなければならないなって思いましたね。
そうですよね、はい、実際にだって20日の本当に本戦も悪天候、
はい、
実際に選手たちももう低体温症でリタイアする選手が ね続出ということ で、ね、84選手中39選手のみ完走したということ で、
そうなんですよ。
でもその中でも皆さん最後まで残ってるわけですからね、
はい、まあ、優勝は1人しか出ないんですが、はい、まあ、残った選手全員にね、やっぱり優勝を挙げたいなと思うぐらい感動したレースでしたね。
まさにこの選手とともに本当にお客さんたちにも声援を送りたい、
は
い、
お客様もよく我慢してね最後まで見ていただいたと思いますよ。
でもそれだけやっぱり自転車のイベントというのが皆さん期待をしてるし、
は
い、楽しみにしてるということなので、はい、やっぱりこれは続けていきたいですよ ね
頑張ります、
はい、そしてそのジャパンカップに続いて、はい、宇都宮では秋のイベントも目白押しとなりまして、はい、来週11月2日の土曜日、3日の日曜日は、まあ、恒例の愉快な秋祭りが控えています、はい、これは食べる、聞く、買うを同時に楽しめるイベントということで、はい、ワクワクしますよ ね。
まず食べる楽しみですけども、宇都宮餃子祭り2013は宇都宮城址公園を会場に午前10時から開催をいたします、はい、餃子1皿3個入りがなんと100円ですから、まあ、多くのブースが出ますので手軽に食べ比べをしていただきたいと思います。次に聞く楽しみですけども、宮ジャズイン2013がオリオンスクエアをはじめ複数のステージで午前11時から開催いたします。さすがジャズの街と言われるようなパフォーマンスを期待したいと思いますし、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
そうですね、こちらのイベントももう本当昨年ともにおよそ12万5千人超えということで、
そうですね、
はい、本当定着しつつあるねイベントだと思うんですが、はいはい、そのもう一つの買う楽しみというのは何でしょうか。
そうですね、これは2013宮の市であります。10月29日火曜日から11月3日日曜日という期間で宇都宮市内の各商店街で行われますが、11月2日そして3日は市内中心部の万馬通りなどでの出店とか、またスタンプラリーなど各種イベントが実施されます。ぜひお出かけいただきたいと思います。
でもこれだけのその3つの楽しいイベントが同時開催されますと、はい、
そうですね、
もうどれも行きたいし、
はい、
だけどその行き来するにはやはりでも中心部がどうしても混み合ってしまうんですよね。
イベント巡りにはですね、はい、自転車が便利ですよね。 宮サイクルステーションや市営駐輪場ではレンタサイクルの貸し出しが行われています。また街中をスイスイと走れる自転車は最適な移動手段ではないかなと思います。気持ちよく走れるし、そしてお腹もすくし、健康的で言うことなし、自転車に乗ってイベントを満喫していただきたいと思います。
確かにその通りですね。お腹いっぱいになった後は自転車でちょっとダイエットっていうのもなりますしね。はい、ぜひね、車ですと本当ね、渋滞で、あと駐車場を探さなきゃっていうことで、イベントに間に合わないということもありますので、はい、ぜひ皆さん、市長が言う通りですね、この自転車でのイベント巡り、おすすめしたいと思います。
おすすめします。
はい。そしてさらにさらに、来週のイベントが明けた11月5日火曜日にも、はい、宇都宮の観光スポット、大谷で新たなイベントが行われるんですね。
11月5日、大谷アンダーグラウンドシンポジウムが開催されます。大谷市の採取場跡地を活用した試みですが、地下の冷熱を利用した夏のイチゴですね、
はい、
柿イチゴの栽培実験の現場見学や、水が溜まって地底湖のようになっているところを利用したカヤックの見学などができます。また京都大学の大西先生の講演なども行われます。まあ、当日はレストランなどもありますので、お楽しみいただきたいと思います。
空間を生かしたその町おこしを皆さんと一緒に考えていくいい機会になりそうですよね。
そうですね、はい、
こちら大谷アンダーグラウンドシンポジウムは11月5日の火曜日午前10時から大谷資料館で行われます。お申し込みお問い合わせは、大谷アンダーグラウンドシンポジウム実行委員会事務局、電話 028-632-2427、028-632-2427 までお願いいたします。そして11月入りますと、もう2013年も残すところあとわずかとなりまして、 でもこの2013年って実は宇都宮にゆかりのある人物の節目の年となっているそうですね。
そうですね、はい、あの子供の頃学校で前方後円墳という古墳の名前を習ったの覚えていますか。
はい、あの鍵穴みたいな形ですよね。
はい、はい、はい、まあ、その名前をつけたのが宇都宮の方で、蒲生薫平という江戸時代の学者さんなんですね。
はい、
蒲生薫平は高山彦九郎とか林紫平とともに寛政の三奇人と言われた方です。まあ、奇人といっても優れたという意味の三奇人の一人なんですが、はい、宇都宮生まれということで、
うん、
市内には誕生の地や蒲生神社などゆかりの地があり、散策もできるようになっています。まあ、今年は蒲生薫平が亡くなって200年を迎えますが、これを機に蒲生薫平の業績や人物像を学んでいただき、そして歴史を楽しんでいただければと思います。
そうですね。ではここでその蒲生薫平に関連した企画展のご案内なんですが、はい、宇都宮市文化会館では来月11月8日の金曜日から14日の木曜日まで、蒲生薫平の志と水戸黄門を開催しています。時間は午前10時から午後の4時まで。また現在宇都宮城址公園内の生命館歴史展示室で開催中の江戸時代の宇都宮は、来月11月17日の日曜日まで展示中です。時間は午前9時から午後の7時までとなっています。まあ、本当にあの行楽シーズンでもありますから、ぜひあの市長が言っていたように、こう自転車に乗りながら蒲生薫平のゆかりの地だったり、この企画展散策してみるのもいいかもしれませんね。ぜひ皆さんお出かけください。ということで、今月は佐藤市長に秋のイベントについてお話を伺いました。佐藤市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。